はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は昨日の放送の続きになるんですが、三重県は伊勢志摩エバーグレイズの魅力について深掘りしてお話ししていきたいと思います。というのも、私たちこれまでにエバーグレイズにおそらく6回ほど行っているんですが、ガチのリピーターです。もうね、子供とのお出かけとかキャンプとかっていろいろ行きましたが、その中でもダントツでまた行きたいって思えるのがここ伊勢志摩エバーグレイズなんですよね。なので今日の放送最後まで聞いていただければ、なんでそんなにリピートするのとか、子供がテンション爆上がりする理由って何とかですね、大人も楽しめるポイントってあんのかなとか、この夏休みにどこに遊びに行ったらいいんかなとか、もうそのあたり全部お伝えしますね。今年の夏休みどこ行こうって、まあね、悩んでるパパママにぴったりの場所なんでね、ぜひ最後まで聞いてください。で、まず結論から言います。子供と遊びに行くなら絶対に伊勢志摩エバーグレイズをおすすめします。これにつきます。もうほんまに最高なんです。で、今回はその理由を大きく3つに分けて皆さんにシェアさせていただきます。で、1つ目の理由ですね、ゲートをくぐればそこはアメリカ。これエバーグレイズのキャッチフレーズなんですけど、本当にその通りなんですよね。もうまず入り口の雰囲気からして全然違うんですよ。看板のフォントとか色使いとか、キャビンの建物の感じとかですね、あれここって日本よなとか一瞬迷ってしまいます。アメリカンな世界観がバチッと作られています。で、子供たちもね、最初はちょっとキョトンとして、なんで英語の看板ばっかりなんて言ってました。例えば場内のね、車のスピード速度の看板であったりとか、一方通行の看板とか、全部アメリカ式なんですよ。うん、で、カヌー乗り場の感じもね、完全にフロリダの湿地帯の感じです。カヌー乗ってたらね、フロリダの湿地帯をカヌーで旅してるような、そんなね感じになります。マジでね、輪に出そうな雰囲気すらありますしね。うん、で、キャビン、コテージもですね、まるで映画の中に出てくるようなデザインで、写真めっちゃ撮りたくなりますね。インスタグラム映えはめっちゃします。だからなんかね、日本にいながらプチ海外旅行、非日常ってこういうことかってね、体験できます。一緒に行った、今回初めて一緒に行った弟家族がですね、もう完全な非日常の空間やなって言ってました。非日常味わいたいんやったらエバーグレイズおすすめです。そして二つ目の理由、いい意味で忙しい。これどういうことかっていうと、アクティビティとイベントがめちゃくちゃ充実してて、子供が暇しないんですよ。エバーグレイズね、なんかキャンプってのんびり、グランピングってのんびりまったり過ごすってイメージあると思うんですが、エバーグレイズはそのイメージとちょっと違って、次から次へと楽しいことがあります。で、季節によってもやることが全然いっぱいいろいろあってですね、春はイースターあったり、夏は水遊びね、で、秋はハロウィンですよ。ハロウィン最強に盛り上がります。そして冬はクリスマスね、あと年越し、季節ごとにイベントが変わるんですよ。それもちゃんとテーマに沿った演出がされていて、わあ今日今回こんなイベントあんねやってね、大人までテンション上がります。うちの子なんかね、朝起きた瞬間から、今日はどこ行く、何がある、イベント何時、何着るとかね、キッズクラブいつ、何時、プール何時から入れる、自転車何時に乗れるとかね、もう興奮状態。ほんまにね、一日中楽しさが止まりません。親としても子供が飽きずに楽しく動いてくれるってめっちゃ助かるんですよね。で、エバーグレイズおすすめする3つ目の理由ですね、スタッフが最高。これほんまに大事なポイントです。スタッフさんたちめちゃくちゃノリがいいんです。ただの従業員じゃないです。なんかね、仕事してる人もたまにいますけど、でもほとんどの方がエンターテイナーですね。ほとんどのスタッフがエンターテイナー。イベントではちゃんと盛り上げてくれるし、朝食のフレンチトーストを焼きながらマイクで面白い話したりとかですね、で、ご飯とか食べてるとですね、子供たちに話しかけてくれたり、ちょっかい出してくれたりとかね、めっちゃ面白いです。今日どっから来たのとか、昨日のイベントどうやった、ビンゴゲームどうやった、楽しかったとか、フレンドリーに絡んでくれるんですよ。あれ、ここ USJ かって思うぐらいめっちゃスタッフ絡んでくれます。ほんで、よく気づいたんですけど、結構このエバーグレイズってリピーターめっちゃ多いですよね。常連さんめっちゃ多いんですけど、常連さんと仲良く話してる姿も印象的で、まあおそらくそのスタッフが好きで会いに来てる人とかもいます。うん、だからテーマパークのリピーターとキャストみたいな関係になってるんですよね。で、気づいたことがあって、なんかね、スタッフの方々はそのお客さんのことをね、お客様お客様母みたいな、 ホテルのスタッフみたいな、そんな感じじゃなくてゲストとして接してくれてるんですよ。この距離感の心地よさがまた行きたくなるっていう理由です。うん、なんでここまで3つの魅力をご紹介しましたけど、一言で例えるとアウトドアのディズニーランドです。アウトドアのテーマパークね。で、普通にディズニーランドとか行ったりとか USJ 行くよりも安くて楽しめる。で、自然もあってアトラクションもあってキャストがいて、で全部がこうキャンプアウトドアの形になってるってね、他では体験できない、まさに唯一無二のアウトドア施設って言えますね。まあとはいえこんな声もあると思うんですよ。混んでて疲れそうとか、イベント多すぎて逆に大変ちゃうとか、わかりますわかります、ね、せっかくキャンプ行ってんだったらゆっくり過ごしたいですよね。でもね、実際行ってみるとこの忙しさがいいんですよ。非日常なんですよ。そして混んでてもゴミゴミはまずしてないです。基本的に全てのキャビン、全てのサイト全部埋まってるんですけど、この人が多いからこそビンゴとか盛り上がるんですよ。逆に多分これね、人少なかったらちょっとね寂しくなると思う。だから人がある程度いるからこそ楽しいっていう、だから混雑も気になんないですね全然。で、あと最後にですね、私がほんまにエバーグレイズを好きになった理由をお話しさせてください。あれはあのコロナ禍真っ只中の時ですね、まあ、ちょうどこう外出は控えてくださいみたいな、遊びに行くなんて言語道断みたいな、何でもかんでも自粛みたいな、そんなこう同調圧力、そんな空気が日本中に広がっていたその時ね、何もできひんと、遊びたいっていう気持ちすらも悪いことのような感じでね、そんな空気感があった日本の中で、エバーグレイズは違いました。エバーグレイズは2回目ぐらいの自粛の期間に、キャンプでは感染しませんと、アウトドアでは感染しませんっていう明確な方針打ち出して営業続けてくれたんですよ。で、僕それめちゃくちゃなんか良くて、なんかこんななんか閉鎖的ななんか沈んだこの日本の中でですね、エバーグレイズだけは通常通り営業続けてくれたんですよ。で、もちろんね、感染症対策徹底されてました。もちろんキャビンとかサイト以外はマスク絶対で、で受付のある場所、売店も人数制限してました、うん、でビンゴゲームもオンラインでスマホでビンゴゲームすると、だからスタッフとか他のお客さんと接することがないようにうまく動線作って、コロナ禍でもめちゃくちゃ楽しめたんですよ、うん、もう何より嬉しかったのは、楽しむことは悪じゃないって行動で見せてくれたことなんですよね。私はね、あの時本当心が沈んでたんで、ほんまに救われました。気持ちがしんどい中でね、やっぱりこう普通に明るく、いやコロナはキャンプでは感染しませんって今やったら当たり前やんって思うかもしれんけど、その当時ってもうなんか何してもなんか楽しんだら映るみたいな、そんな空気感やったじゃないですか。そんな中で明確にキャンプでは感染しません、アウトドアでは感染しませんって明確に打ち出して、他のところが自粛自粛ってなってる中ですね、営業続けてくれた、もう私はねその方針でですね、もう完全にファンになりましたね。ただのキャンプ場じゃないというか、信念と温かさのある場所、ね、今思い出してもね胸が熱くなります。だから子供と行くならやっぱり伊勢志摩エバーグレイズが一番ですね。遊びの場でもあり、学びの場でもある、で心の回復場所でもあります。そして非日常、ぜひですね皆さん一度行ってみてください、ね、実際に行ってみるとですね、子供の笑顔マジで見れます。で大人もむっちゃ楽しいです。ということで今回は伊勢志摩エバーグレイズの魅力についてね、たっぷりお話ししてきました。でもとはいえネガティブなとこもあるやろと、絶対デメリットあるやろって思われる人いると思うんで、明日はですね伊勢志摩エバーグレイズここがダメだよ参戦やっていきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。